ノテトに戻り、測量の記録をまとめていた。記録をつけながら林蔵は、やはりカラフトの東海岸に行くことを考えていた。同行したアイヌ人たちは、故郷に帰ることを要求して、何もせず寝てばかりいた。林蔵は、仕方がないので彼らを村に帰郷させた。若いラロニと二人で村に残り、東海岸に行くチャンスを待つことにした。すると族長のコーニーが、近いうちに、東ダッタンのデレンに、貢ぎ物を持っていくということを聞く。林蔵は、東海岸に行くことを考えていたが、デレンに行けば、清国やロシアの動向もわかると考え、コーニーに連れて行ってほしいと頼んだ。しかし、コーニーは、認めてはくれなかった。ギリアーク人の社会では、女性たちが主導権を持っていた。そこで、林蔵とラロニは、コーニーの妻の手伝いを積極的に行い、信頼してもらうことに成功して、族長の妻に林蔵の願いを頼んだ。族長、コーニーは、妻から言われて、しぶしぶ仕事の手伝いをするならと言って認めてくれた。8月、コーニーは、清国への貢ぎ物や、クロテンやカワウソなどの毛皮を、船に積み込み、代わりに交換してくる絹の織物のために、デレンへと向かった。浜辺では、村人たちが見送り、その中に村に残り、留守を預かる、ラロニの姿も見えた。林蔵たち8人は、船頭の誘導で、激しい潮の流れと多くの浅瀬のある海峡を渡るため、一生懸命、船を漕ぎ続けた。しかし、なかなか対岸の大陸には着かなかった。しばらく漕ぎ続けて、やっと穏やかな大陸の浜辺にたどり着いて、そこに上陸する。林蔵は、日本人として初めて東ダッタンの陸地に上陸した。夜には、満天にきらめく星空を眺めて喜びをかみしめた。基地という集落に着いた。基地は、アムール川の岸辺にあるサンタン人の村です。林蔵たちは、この村に着くまで、大変な苦労をした。大陸の上陸地点から、山道を船と荷物を引きずって、カトブヨの大群に襲われながら、タバ川まで山越えをする。さらにタバ川を下ると、タバ川の水は、骨の芯まで凍るほど冷たくて、それに深い濃霧も立ち込めていた。キチコという湖に出ると、風景は大きく変わった。針葉樹林帯の湖岸は、岩場や断崖も見られる美しい風景です。湖の基地村に着くと、日本人が珍しいのか、今度は村人が林蔵を取り囲み騒ぎ出した。林蔵は、やっと仲間に助けられて難を逃れましたが、何が何だかさっぱりわかりません。それほど、日本人が珍しかったようです。アムール川をさらに上流へ進むと、ウルゲーという村がありました。この村は、ナーナイ人の村で、松の大木で船を作っていました。ここで、コーニーは、持ってきた獣の皮と交換して、サンタン船を一隻、手に入れて、二隻でデレンに向かいます。8月下旬、ついに目的地のデレンに着いた。半月ほどの厳しい旅でしたが、林蔵にはとても長い旅に感じられた。